結婚の比喩7章。それとも兄弟たち、私は律法を知っている人々に話しているのですが、律法とは人を生きている間だけ支配するものであることを知らないのですか。結婚した女は夫の生存中は律法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば自分を夫に結びつけていた律法から解放されるのです。したがって夫の生存中、他の男と一緒になれば姦通の女と言われますが、夫が死ねばこの律法から自由なので、他の男と一緒になっても姦通の女とはなりません。ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて律法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのです。私たちが肉に従って生きている間は、罪へ誘う欲情が律法によって五体の中に働き、死に至る身を結んでいました。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。その結果、文字に従う古い生き方ではなく、霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのです。内在する罪の問題。ではどういうことになるのか。律法は罪であろうか。決してそうではない。しかし律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。例えば律法が貪るなと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。ところが罪は掟によって機会を得、あらゆる種類の貪りを私のうちに起こしました。律法がなければ罪は死んでいるのです。私はかつては律法と関わりなく生きていました。しかし掟が登場した時、罪が生き返って私は死にました。そして命をもたらすはずの掟が死に導くものであることが分かりました。罪は掟によって機会を得、私を欺き、そして掟によって私を殺してしまったのです。こういうわけで律法は聖なるものであり、掟も聖であり、正しくそして良いものなのです。それでは良いものが私にとって死をもたらすものとなったのでしょうか。決してそうではない。実は罪がその正体を表すために良いものを通して私に死をもたらしたのです。このようにして罪は限りなく邪悪なものであることが掟を通して示されたのでした。私たちは律法が霊的なものであると知っています。しかし私は肉の人であり、罪に売り渡されています。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は、自分のうちには、つまり私の肉には、善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては、神の律法を喜んでいますが、私の答えにはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように、私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。霊による命。 8章。